平成、21年、本日は、6月21日、日曜日、午前でやらせていただいています。本日は、使徒による、働き、2章、1節から見ていきたいというふうに思います。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていたということですね。で、それと突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に、響き渡ったという感じですね。それをどう思いますか。で、これは何かというと、これこそ有名なペンテコステの日ですね。で、ペンテコステの日に、素晴らしい聖霊が下ったんですけども、で、その、時の一つのポイントですね。で、我々もこれから世の終わりには大収穫のですね、素晴らしい聖霊の働きを経験していきたいと思うんですけど、ペンテコステのポイントは、主にあるクリスチャンの人々が一つところに集まっていた。で、KJV、キング・ジェームス訳の聖書を見ると、一つに一致して、そして一つのところに集まった。心が一致して、そして一つのところに集まった。そういうふうに書いてますね。で、個々の、全部で集まった人は120人ぐらいでありますけども、それぞれ個々の人はクリスチャンであるけども、それぞれの人がみんな家にいたときに、突然、誰もいない部屋に聖霊が下ったって、そういうことじゃないんですね。で、ポイントは、みんなが集まっているときに聖霊の火が下った。明らかにそうであります。で、心が一つになっている。そういうポイントがあります。で、ここで一つ見なきゃいけないっていうのは、一つは、聖霊の働きということと、教会が一致して祈りに励むという、そういうポイントであります。だからどうぞ、我々クリスチャンは、個々の、ここで朝祈りの時を持ったり、聖書を読むんですけども、もう一つは、教会として祈りの時を持つというポイントもですね、ぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、レムナントでも再建する教えられております。で、例えば昨日もね、土曜日もおかげさまで土曜日、弟子悩みの時をもって、それともにそれに先立って1時から2時までとかですね、礼拝のためとか弟子悩みのために祈る時をもってるんですね。まあ、それに限らず土曜日ってかなり半分ぐらい祈りなんですけども、祈ってるとやっぱり違うんですね。で、個々の我々、個々で私も祈ってないわけじゃないんですけども、やっぱり教会として祈り、で、2、3人であっても、クリスチャン同士で祈っててですね、聖霊の働きは違うものを感じます。だから、どうぞこれは、そんなものであるというふうに覚えてください。明らかに一つ場所に集まって、一つ心になって祈るというところですね。聖霊の働きってあるんですね。だから、いろんな事情ありますけども、でも共に祈るっていうこういうパターンっていうのがですね、どっかできちんと持たなきゃいけないっていう、これをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、五旬節の日になってっていうのは、これは下に中がありますよね。五旬節の日が、満ちてって書いてあるんですね。で、これは非常に語りかけのあることがあります。時が満ちて、五旬節っていうのは五十日なんです。ペンテコステって五十っていう意味なんですけども、満ちて、そして、この、日が下ったってことですね。で、これはあれを思い出します。六つの淵にですね、紙を淵まで満たされてですね、水が満ちて、祈りが満ちて、で、ぐーっとこの聖霊があって、水が全く葡萄酒に変わってですね、素晴らしい神の葡萄酒を味わった聖霊の働きの方ですね。それに似たようなことを感じます。で、同じことは、ペンテコステの日に起きてくることは、私が何度も言っておりますように、イスラエルの三大祭りというようにですね、ペンテコステのその次は収穫祭なんですね。で、これはこれから来るだろうと思います。で、三大祭りのうち、成就してないのは、収穫祭の方であります。カリウの祭りですね。で、これから来るだろうと思います。で、それも、一つのポイントは、時が満ちれば来るということですね。収穫祭。だから、これから来るだろうと思います。 50日が満たされて、精霊がバーッと下ったようにですね、これからそういう時が来る。それを我々は見越して、働きを進めていきたいというふうに思います。土曜日、訓練してますけど、これは今のレムラントのことだけ考えたらですね、メッセージはね、いらない。預言者もそんなにたくさんいらないっていうことですけども。でも、これから、イエス様は言われました。収穫の働き人のために祈れって。働き人を与えられるように祈れって。我々は信じてですね、レムラントだけとかですね、人数少ないっていうか、そう、今の現実だけ見えないですね。大収穫の時に、ここから何人かでですね、働き人が使わされていく、そういうことを、見ながら進めていきたい。現状だけ見てってダメですよ。見えない大群衆の皆さんメッセージをするというつもりでですね、私が行ってた進学校は、そういう意味でみんな信仰ありましたね。目の前3人しかいないけど、しかし1万人の会衆を前に喋ってるつもりで喋るんだとか言っておりましたね。すごい信仰だ。でも、ね、3人は3人なんだけどなと思ってたんですけど、それ聞いてました。でも今思うと、分からないでもありません。今の現状だけ見てるって、それは全然信仰的じゃないんですよ。見えるとこ見える、それは信仰じゃないって聖書に書いてますからですね。ぜひ、その日になって慌てないように訓練していきたいなというふうに思っております。で、2節で、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼の言った家全体に響き渡った。これペンテコストの日に当然聖霊が下ったんですけども、聖霊に関してはいろんな描写があるんだということを覚えてください。 ある場所では風というふうに表現されています。でまたは舌のようなという表現、または炎のようなとかですね、これはどれもこれも聖霊のいろんな面を表しています。これちゃんと理解するといろんな聖書の言葉が分かってきます。で一つは、聖霊の働きっていうのは、風のようなものだっていうことがあります。で、他の箇所は、風で思い出す聖書はありませんか？風は思いのままに吹く。だから、御霊によって生まれたものはそうだ。そういう感じです。だから、聖霊によっていろんな方向へ、ある人が突然目覚めたようにですね、ブラジル行くとか叫び出したですね、それは、そういう聖霊がその人にそう働いているところですね。いろんな働きがあります。で、もう一つは、風ということに関して分かることは、風は吹くときに、こんな風に、風は見えないんだけども、でも、木とか葉っぱが揺れると分かりますよね。どっちの方向風吹いてる。でそういうふうに風が吹くときですね、同じ方向にバーッと木とか草とかなびいていくんですね。で同じように風っていうのは方向を作ります。そしていろいろ影響を与えるんですね。目に見えないんだけども。で同じようにキリスト教会の中にいろいろな形でムーブメントとかキリスト教のムーブメントとか働きとかリバイバルだとかいろんなことを起こします。だから、それを見ておく。例えば、精霊の第三波とかですね、いろいろ起きてくる。だけど、ポイントは本当にその風が神から来たものかどうかという見分けが大事であります。教えの風に振り回されないようにって聖書のことがありますからね。世の終わりの時の問題っていうのは、本当に神から来た風なら流されていっていいかもしれない。でもそれが実は神以外の他の霊によってですね、起きた風に吹き回されてしまう、それは問題があるぞっていうことですね。まあ一箇所見ていきましょうか。黙示録のですね、6章13節
ちょっとリストの説明しますけど、
教えの風の箇所がですね、出てくると思うんですけども、6章12節から見てみますか。読みます。私は見た、子羊が第六の封印を解いたとき、 大きな地震が起こった。そして太陽が毛の荒布のように暗くなり、月の全面が血のようになった。人生でよく見てください。これはあの災いが起きているということですよ。地震が起きるってのは揺るがしのことを言ってるんです。だから地震によって家が崩れるように、教会が揺るがしがあって、例えばね、先週言ったようにカルト避難だとかあって起きてですね、わーっと教会揺るがされてですね、キリストへの信仰は揺るがされているということです。で、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。黒くなって月に血のようになったって、これはあんまりろくでもないことに感じますけど、太陽、月は、これは星と同じようにクリスチャンの盾で大きな器ですね。だけどこれが血のようになったりですね、黒くなったりとか、罪に落ちてしまったりですね、あの、変な例にやられちゃったってことですね。で、13節。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。これは全くの例えですけども、天の星は繰り返して言いますけども、アブラハムの子孫は天の星に例えられているんです。あなたの子孫は、地の砂、天の星のようになる。だからクリスチャンの例えなんです。クリスチャンも、霊的にはイスラエルの子孫ですからね。で、それは地に落ちるってこの世のものになってしまうということです。で、それは風によって落とされるって書いてあるから、風は今言った教えの風なんです。変な例とか教えの風がバーッと来まされてですね。それで、効果を発してですね、実が落ちたって書いてあるんですよ。青い実を振り落とす。これも例えがあります。実は御霊の実に通じるんですね。愛、喜び、平和、寛容とかですね。そんなもんどんどん教会からなくなっていっちゃうってことです。そういう教えがこれから蔓延するようになります。特に来年反キリストが起きた以降ですね、キリストは復活したとかですね、キリストのみに救いがあるってことを言いづらい世の中。そうすると御霊の実とかですね、クリスチャンの正しい見方っていうのは非難されるような、そうするとどんどんどんどんこういうことが実現すると思うんですね。で、それは教えの風ですよね。それはそういったことが世の場合に許されていきます。こういうポイントをぜひ見ていきたいと思います。いや、細かく見ると、今、風のことですけども、で、霊的なものがあるの。その裏にはですね、聖霊の財産のように、これ明らかに、霊的なものがあります。ベニーヒンも霊的なものがあるし、メルボンとか、霊的なものがあるんですね。で、それで流されていっちゃう。しかし、そういう問題は、ポイントは、本当にそれが神から来たものなのかどうか。で、教えの風とか、わけのわからない霊的なものって許されるの。なぜなら世の終わりだからですね。でも本当にそれは神から来たものか見分けなきゃいけない。そうじゃないと皆さんの永遠の命に関係するっていう、そういうポイントは見ていただきたいと思います。で、もう一度使徒の働きの2章に戻りたいというふうに思います。使徒の働き2章で、今は3節。また炎のような分かれた下が現れて一人一人の上に留まったということですね。で、聖霊の一つの働きっていうのはですね、明らかにここで炎ということを言われています。炎っていうのは当然火でありますね。で、この聖霊の働きということも覚えておいてください。で、旧約聖書を見ると、昨日もレビ記見ましたけども、火が用いられます。神の礼拝の前にですね。で、必ず旧約の時代で分かることは、神様は生肉は受け取らない。で、ホロコーストじゃないんですけども、火で全焼の生贄って書いてあるんですね。で、人間的に言うと、ね、焼肉っていうことですよね。で、香ばしい香りだとかですね、受け入れられる香りなんだって書いてあるんですね。まあ、人間的にも、牛の肉だろうとですね、鶏肉だろうとですね、生肉は嫌ですよね。血が滴り落ちてるとか、それはあんまちょっと食べる気ちょっとしないんですけども。でも、焼肉になってくるとですね、焼き鳥屋さんの前とかですね、とっても、ああ、なんか美味しい匂いだなというふうに思います。で、神様も焼肉好きなのかどうかわかんないんですけども、そんな感じになります。違うな。焼いたものはね、タレとか美味しいなというふうに食べられます。で、神の前に生肉はダメなんだっていう、こういうポイントを覚えてください。で、全焼の生贄を受け入れるということであります。これどうぞ、例えば理解してください。神様は焼肉が好きで、焼肉店にいつも行ってるかって、そういう問題じゃなくて、肉はダメなんです。で、皆さんの生まれつきの肉は、 あの霊ではなくて肉的な歩みとかですね、生まれつきのもの、生まれつき頭がいいとか知恵が回る、これは神の前にそのまま捧げても神様は受け入れません。全焼の生贄を捧げるって明確に書いてあるんですね。このポイントをどうぞあの覚えておいてください。で、あの世の場合になると、あの上部の捧げ物が取り除かれる、全焼の生贄が取り除かれるということです。だから聖霊によって焼かれるというふうになくなる。でも逆にそれだからこそこのことはポイントがあります。皆さんが神の前に奉仕をする、メッセージをしたりまたは明かしたりとかですね、いろんな奉仕に携わる、あの感謝のことですけども、しかし原則は一つあります。あの全焼の生贄って書かれていることはどうぞあのこれに留めておいていただきたいと思います。人間的なものってダメなんですね。でもあの私も随分長いクリスチャン生活を通してこのことを理解しました。人間、私は生まれつきのものって神に受け入れられないんですね。だから祈って、聖霊の火で焼かれて初めて多少は用いられるかなと、まあ、多少は生肉の部分とかまで焼けてない部分とかですねありますけどね、そういうのって嫌ですよね。魚焼けたと思ったらなんか真ん中まだあの生じゃないのとか言って、もう一度ちょっと焼いてよとかですね、あのちゃんと焼かないと食べづらいですけど、同じようなんですね。あのでも焼かれていくうちに多少ないと用いられます。で、自分のこと言うのは恐縮ですけどね、まあ、他の人を明かしするとちょっと差し支えあったりするんで多少自分のこと言いますけども、あの私はこんな風にメッセージしますけどですね、昔のことを思い出すとですね、ずっと昔の高校生時代のこととかです、思い出すとですね、私が喋るとですね、あのみんながどういう反応するかというですね、私が話すとですね、怒る人が多い。あのよく今でももう、でも高校生時代のことってだいぶ忘れてますけどね、覚えてる、今でもよく覚えてるんですね。あの私があるあのいろいろあの高校生の時にね、ジャガイモクラブっていうクラブに入ったんですよ。どういうクラブだかわかりますか？ジャガイモクラブでわからない、料理するんでしょうか？わかんないですよね。これ政治的なクラブだったんで、いろんなあのその頃政治的な運動があの高校生ぐらいでもいろんな学生運動とかあったんで、そういうのに私は何だか知らないけど参加してたんですね。いろんなことを喋る、高校生でよく分かってない、日本の平和憲法はどうだとか何だとかでみんな分かって、あんまりろくに分かってないんで、いろんなこと喋ってたんですね。私もよく分かんないけど、あのそういうことがあの好きだったんですよ。一緒に入ってたんですね。でその時覚えてるのはね、あのそれに参加してるある同じクラスの同級生の女の子にですね、文句を言われたことで今でもよく覚えてるんですね。あのあなたにちょっとついてちょっと言いたいことがあるんだけども、あの他の人の話を聞いて、そしてあの話を喋ってる時に多少話なんだから反対意見も賛成も意見もあるから、あのその人の言うことは分かる、あなたの言うことはこうなんだ、そしてこことここはこうだし、そしてあのこのとこは合ってるかもしれないけどここは違う、そういうふうに理性で理解できる。でもあなたの場合はって、私の名前は青山って言うんですけど、青山君の場合は違う、あなたが何か喋ってるとあの感情的に理性的に嫌になっちゃう、あの違う違う違うってもう叫びたくなってしまうから、あなたの話は嫌だって言われたんですよ。よっぽど嫌われてしまったと思うんですけど、それはその子に嫌われたんじゃなくて、そういうことってよくあったんですね。なんか喋って討論してると突然なんか相手の男にしたら怒り、あの6歳のところを怒り出して喧嘩になっちゃったりとかですね、あった。なんで私が喋ってるとみんな怒るのかよくわかんないんですよ。でも今でもあんまりよくわかんないですけど、よっぽど感じ触る喋り方をしてたんではないだろうかと思います。で、人間的なあの肉の性格の喋り方だったそんな感じだったらしい、らしい。あの昔のことでよく覚えてないんですね。でも神様があの用いてくれるとあのだんだん変わります。生肉でどうしようもなくて食べられないものでもちゃんと焼かれてくるとですね、多少ああもう焼けた工具だから食べられる、それで神様受けられるわけですね。で、あの幸い最近はあんまりそういうこと言われなくなりました。あの聞いてると怒り浸透って、まあ基本的に怒り浸透する人はたまにいるかもしれないですけどね、 あんまりまあ言われなくなりました。だから多少焼けてきたんではないかと思います。で何を言いたいかっていうと、生ではダメだっていうことです。だから炎として精霊は現れるということになります。だから皆さんの生まれつきよくできることとかですね、他ということとか人間的な素晴らしいということがいろいろあるかもしれないんですけども、それは生のままでは神の前に用いられません。人が怒らなくても神様が怒ったりしますから。でも全焼の生贄って書いてあるんですね。焼かれて聖霊の火で焼かれた方です。具体的には祈るんですね。メッセージであったろうといろんなその、ね、生産の方であろうと総額であろうと明かしであろうと祈っても、そうすると神の前に用いられる全焼の生贄になってくる。こういうパターンはぜひ見ていっていただきたいなというふうに思います。でそして、次、3節。また、炎のような分かれた舌が現れて、人々の上に定まった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊を話させてくださるというように、他国の言葉で話した。で、聖霊は、人間の器官のうち、舌として現れているという、この部分は理解してください。人間の器官って分かりますよね。の器官にはいろんな部分があります。手もあるし、足もあります。で爪とかですね、耳もあります。鼻もあるんですね。でも、この時に、聖霊は耳として現れたわけではない。足としても出ない。手でもない。しかし、舌として現れたっていう、こういうポイントはどうぞ覚えてください。何を言いたいのかっていうと、聖霊が最も働いて大きな影響を及ぼすっていうのはですね、皆さんの舌に影響を及ぼします。で具体的にはこれは威厳ですよね。威厳っていろんな外国の言葉で喋るっていうことがあります。で、こういう威厳が出るということもありますけども、でも威厳だけが精霊の全ての働きっていうわけではないですね。何しろ、皆さんが精霊を受けるときに、皆さんの喋ることとかですね、話すことに精霊は影響を与えるんですね。悪霊も影響を与えるかもしれませんね。悪霊も影響あるんですよ。私はいつだか家庭集会行ったことあるんですね。小平のあたりですね。まだ新学生の時ですね。その時来た人がいました。まだ若い女性ですけど、なんかその前に教会で正解があったんで、それのきっかけで来るようになった。で若い女性言ってるんですね。で、その人は言ってました、明かして。私は威厳が出てきたんで、そして威厳を出て威厳祈ってたんですけども、そしてその威厳をしている私の顔を見ましたらば、顔が悪霊の顔に変わってました。困りました。と思った。参ったなと思ったんですね。で、一緒に祈ったの。で、その人は、じゃあ、まあ、いろいろ明かして、そして、じゃあみんな祈りましょうって言ったんですね。そして私の隣なんで、まだ若い、20代ぐらいの女性なんですね。痩せたい人なんですけど、私の隣に祈ってない。で、祈りの、で、横で、みんなで祈るときですね、横で威厳で祈ってるんですね。威厳聞いて、何ですか、シャカッパカパカパカ、なんとかかんと言って。明らかにこれ悪霊の威厳。明らかに確かにこの人言った通りで、顔ももしかすると悪霊の顔変わってるかもしれないなと思ったけど、ちょっと怖いから見なかったんですけどね。悪霊の威厳ってあります。ありますよ。で、耳で聞いてわかる。確かにこれ悪霊の威厳だ。この人言ってんの間違いない。悪霊の威厳でこの人祈ってやると思ったんですね。で、悪霊も皆さんの舌に影響を与えますけども、精霊も影響を与えるということですね。まあ、悪霊のことはとりあえず忘れてですね、精霊が働くということを覚えてください。だから精霊が働くときですね、打ち気だったり、喋るのがダメだった人もですね、ちゃんと喋れるようになります。だから人間的に言うと、自分のことより恐縮ですけど、私あんまり喋るの、どう見ても下手だなと思います。で、会社で、終了とか終了あるんですけどね、苦手でしょうがないんですね。なんか喋んなきゃいけないって言うんですけどね、回ってくるの嫌だな。喋ってくるとボソボソ喋ったりですね、声聞こえなかったりですね、人間的にはこんな感じだなと思わないでありません。でも、メッセージになるとやっぱり違うんですね。いろいろ取り出してくださったりとか、そういうことの、助けもあると思うんですけども、精霊が働くと、ちゃんと喋れたりですね、ポイントを自分でもポイントを喋れたりするんですね。で、どうぞこのことを期待してください。精霊が働くときに、明らかに皆さんの舌に影響を与えられます。そうなんですね。だから、メッセージって、御霊の働きそのものなんですね。で、これを求めないと、何も働きません。 人間的な考えだけ喋るとほとんど意味ないんですよ。何言ってんだかわからないっていう感じですね。でこういうポイントがあります。で、そして、3節、一人一人の上にとどまったってことです。だから精霊の働きって一人一人の上にとどまるってことを覚えてください。何言ってるかっていうと、精霊って順番人からげじゃないっていうことですね。精霊が働いたから、じゃあこの教会は、今日から路傍伝道行きましょうとか、そういう働きもあるかもしれませんけども、精霊は個々に違います。で、服で言うと、服で言うと、なんか大きいですね。服で言うと、オーダーメイド。オーダーメイドって知ってます。それぞれの寸法に合わせてってことですね。あの服に寸法を合わせるんじゃなくて、合わせてください。だから、皆さんの個々の要求に精霊は働かれます。だから、10杯人からわけじゃない、この祈りが必要とかですね。私は、明日行くこういう習慣のために必要。それぞれに関連して精霊は助けを与えてくださる。これをぜひ見ていっていただきたいと思います。で、もうちょっと進まないときなんですね。4節、すると皆が精霊満たされ、御霊を話させてくださるとおりに他国の言葉で話しました。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物事が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、驚きが呆れてしまった。彼らは驚きを怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆外来の人ではありませんか。それなりに私たち命名の国の言葉で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはバルテア人、メディア人、エラム人、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアと、タンプリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちでユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人になる。あの人たちが私たちがいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、人々は皆驚きだって互いに一体これはどうした言葉と言った。で、聖霊の働きは明らかに外国語の言葉であたります。で、これ異言であります。だから異言って本当は外国語の言葉なんですね。だから解き明かしっていうのは外国語の翻訳通訳ということですね。で、明らかに聖霊のこの時のペンテコステの聖霊の働きは海外とか未信者異国人にも福音が伝わるっていう働きで、だからここから世界宣教が広がっていく、異邦人に救いが行くって明らかに聖霊の流れであります。で、12節、13節、しかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているんだと言って預ける者たちもいた。甘い葡萄酒っていうのは下の方で新種、新しい葡萄酒って書いてある。こちらは正しい訳ではないかと思います。で、新しい葡萄酒、古い葡萄酒という言葉を思い出してください。これは聖書の他の箇所にあります。一箇所ありますけども、ルカの5章37節。36節。よろしいですか。イエスはまた一つの例えを、彼らに話された。誰も新しい生き物から布ぐるを引き裂いて古い生き物を継ぎ引きするような継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい生き物を引き裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ木でも古いものには合わないのです。37節、また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しい葡萄酒は皮袋を張り裂き、葡萄酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古い葡萄酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。これ何を言ってんだか理解してください。何を言ってんですよ。これ葡萄酒で酒の話をしてるのか、酒の話をしているわけはありません。だけどもはっきりすることは、新しいブドウ酒と言われる類のブドウ酒があり、また古い、ブドウ酒と言われる類のブドウ酒があるんですね。で、ブドウ酒は明らかに精霊の例えであります。皮袋って何か。ブドウ酒は 武道士を入れるものとして、これ教会とか、まあ、改修ということができるんですね。で、古いものは古い、古い武道士は古い革袋、新しい武道士は新しい革袋。何を言っているかというと、もっと具体的に言うと、この時に新しい教会、新しい聖霊の働きがあり、ペンテコステで新しい聖霊が下った時に、新しい入れ物、教会ができてくるぞってことを言ってる。そこに入れるべきだってことです。古い革袋は、ユダヤ教だったり、ユダヤ教の街道だったり、または、ユダヤ教の地に流れている例ですよね。で、古い葡萄酒、新しい葡萄酒っていうのに、霊的なもので古いものと新しいものはあるんです。この理解を正しくしててください。具体的に言うとユダヤ教です。立法学者、パレサイ人とかですね、祭司たちのうちに流れている霊っていうのは、古い葡萄酒なんです。で、イエスは異端である。そして、安息日に悪いことしたやつはすぐ死刑だ。とかですね。で、行いによってなんとかとかですね。これは古いユダヤ教の街道、古い革袋に収むべきではない。だけど、それは神の御心に沿っていますね。違う。古い葡萄酒に酔っている人たちって正しいものを見られないんですね。で、新しい葡萄酒、ペンテコステに下った聖霊っていうのは新しい革袋。新しくこの120人の人たちが集まったペトロ・ヨハネたちの教会に入って初めて問題を受けない。逆に、この新しいペンテコステの霊をですね、ユダヤ教の会談に持ってったりですね、そこにペトロとかヨハネとか殴り込んでいったりしたらですね、大騒動になって、這い下げてしまうんです。そういうことを言っています。そういうことを語っています。だけども、これは、かつてのペンテコステの時に起きたことですけども、これからさらに聖霊の大啓示が世の終わりにあります。その時にこれって再現するということを覚えてください。今までの古いキリスト教の体制、または今までの教会の教理、それに伴った霊の働きってあるの。だからみんなそれはそれで調和が保ってる。保たれる。かつての日のパリサビルとかですね、立法したとき、ユダヤ教、それはそれで調和が保ってた。ナザレのイエスはおかしなやつです。あれで言ったんでしょうけども、しかし我々は正しくモーセの律法を行っていこうということで、どこでも矛盾がなかったんですね。でもそれは神の前に古い武道士であり、それは神の子を違ってたんですよ。同じように、今のキリスト教は古い街道を持ってたりですね、または古い教会時代からいろいろの混沌としたような精霊とか霊の働きの中に生きてる。それはそれで矛盾ないんです。いや、観覧前傾説っていうのは、どこの教会でも矛盾はない。クリスチャンは全く裁かれないし、何やってもですね、神は愛だからどこまでも許すって言うんですね。場合によっては地獄もないって、パウロ・ヨハネに、ヨハネ、ローマ法って。矛盾はないんです。矛盾はないけども、しかし神の前には正しくありません。で、神の前にもし正しかったらば、ペンテコステって起きないんです。ペンテコステが起きたっていうのは、正しい神の霊が下ったってことで、今までのおかしな霊に惑わされている歩みに神が満足してないってことが現れないんです。同じことがこれから起きようとしてるんですね。で、今のベニヒンとか、または福音派に流れてるわけのわからないですね、教義が正しいように見える、盲人の霊ですよね。それが正しくないって来る。でもその時に、それは、古い例って古い教団とかですね、福音がペンテコステですから、盲人同士の教会の中でこそ通用するの。だけども、そこで新しい例とかですね、またはレムノントで言われているような聖の働きとかって持っていったら必ず混乱する。私なんかがもし呼ばれてそういう教会行ったら大混乱をしますよ。みんな怒りだしちゃうんですよ。そういうもんなんだ。借り下げて大問題になるとかです。だから我々はしょうがないから、レムナント教会でセミナー開くしかない。新しい株価の、中で新しい武道士ってやっていくしかない。そういうもんなんだよ。だから、そうなんですね。土曜日だったり、我々の方針、ずっと語っていくしかないですね。そういう時代なんです。で、ことを覚えてください。で、この、今のルカの福音書の5章の最後の、言葉は非常に暗示的なんですよ。5章39節。また、誰でも 古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。本当のブドウ酒は年代物 の古い方がいいんですけども、聖霊の働きに関しては古い霊の働きって問題があります。立法者はパリサイ人の霊であってですね、彼らは新しいイエスの霊を受け入れない、間違った混沌とした霊なんです。だけども立法者はパリサイ人のようにそれにどっぷり浸った人っていうのはですね、新しい霊を受けることはできないんです。だから言うんです。だから言う。新しいものを受け入れないで、古いものは良いっていう。これは良いか正しいか。古いものは良いという彼らは盲人であります。盲人の前にままにとどまるぞということを言ってるんです。よくありません。よくあれなんけども、現実を語ってるんです。で、実際そうだったじゃないですか。リポアサバイサイトの中で、イエスを受け入れた者は誰もいないぞとか粘ってるんですね。古いものは良い、我々のうちに働いてもいいってこと。そうでありました。イエスを通報してですね、またペンテコステの礼を受けたヨハネとかパウロたちもヨハネとかペテロたちに捕まえちゃったんですね。古いものは良い、新しいものはダメだ。これは過去のことですけども、これから起きます。今も教会時代の窓下の礼に入っている人たちは古いものは良い、今我々のうちに与えてこの例がベストだと言ってる。同じことを繰り返す。でレムナントの言っているあのおかしな教えってダメだっていうふうに言うんですね。言ってくる。で、でその時に動揺してはいけません。皆さん、聖書が言ってる通りのことが起きてるんだ。で振り返って自問自答なんかしちゃダメです。何も振り返る必要はありません。聖書は言った通りなの。古いものは良いって言うに決まってる。決まってるけども、我々はその中で一人でも、ニコデモみたいにですね、そういう中の一人でも聞く人はいるかもしれないから言ってるんです。でも原則は古いものは良いって言ってるんですね。今我々が伝わってきた、観覧前結局これがベストだとかですね、神愛だから観覧の前にあげてくれる。これが最高の教えだっていう。古いものは良いと。で霊的な問題なんです。セミナーいくら広いても、なんで耳を傾けないかっていうと、霊の問題なんです。そういう惑わしの霊でどっぷり光ってるんです。理性とか知性とか頭いい悪いっていう問題だけじゃないんです。まあそれは多少はあるかもしれないけど、その問題じゃないんです。頭良くったって、霊的にそれどっぷり光っちゃってると、正しいように見えちゃうんですね。これ霊の惑わしっていうんですね。立法者バイサビだってね、いろんな聖書が詳しいんだけども、霊なんです。で、霊っていうことを知らなければいけませんね。彼らは霊的に古いものを触れちゃってるから、どっぷり浸ってるから見えないんですね。同じことであります。どうぞこのポイントを見てていただきたいというふうに思います。なぜなら、かつて起きたことっていうのは同じことが必ず繰り返されるんですね。で、皆さん、矛盾を感じてはいけません。まさに、そうなんです。だからレムナントはレムナントで、新しいブドウ酒とかですね、今までの教会図は覆ってたような、そういうイスラエルの霊っていうのを古いブドウ酒として退けますからですね、新しいブドウ酒を求めていく。そしたら当然方法とかですね、やり方が変わってくる。でそれを異端っていう人いるかもしれませんけど、しかし聖書的であります。でこのポイントをぜひ見ていっていただきたいと、そんなと思います。じゃあお話ししましょう。